ご理解第50節。とかく信心は知を肥やせ。常平生からの信心が寛容じゃ。知が肥えておれば声をせんでも一人でにものができるようなものぞ。要素廃山。心を養うもとは難儀そのものを拝んで受ける修行に徹することである。ご心願がわかり親愛を悟ることができる。筋金入りの信心とはこの親愛をいただけたとき。この親愛をいただけたときと師匠大坪宗一郎氏は表現しておられます。親愛をいただく、それは親愛を親愛として感じることがいりますね。親愛、いわゆる神様の愛を感じるということですね。どういう時に神様の愛を感じるのだろうかと思いますが、そのいわば神様体験とでも言うのでしょうかね。神様体験、あるいは神体験というのでしょうか。神様のお働きを感じる、感じ続けるということが言いますね。人が助かる、その人が助かる、まあ助かりようにもいろいろあるわけですけれども、大抵は自分の願い事が叶う、そこに助かりを感じる。それこそ例えばまあ大学なら大学、高校なら高校の受験にいたしましょうか。受験シーズンが終わって入学シーズンとなっているわけですけれども、そのいわば何と言いましょうかね、とてもここには入らないだろうと、まあ無理だろうと思っていたようなところに入れたと、まあ奇跡的に受かったというようなこともありますね。そういうような時にいわば願ってはおるけれども、とても難しかろうというようなところに入れた、まあそういう時には神様のおかげでというものを感じやすいものですね。自分で右に行こうとしているけれども、これは自分でも右に行ける、いわば我が力でやれるというのでしょうかね。あ、ここは偏差値、今はどういうのでしょうかね。昔は偏差値というのがありましたが、その試験を受けて、あなたの偏差値、あ、この程度の学力ならばこの程度のここの学校には楽々受かるでしょうと、そう言われたところにいわば受験して受かる、そういう時にはなかなか神様のおかげでということは感じにくいものですね。自分にはここには合格するだけの実力があったのだから、まあ合格しても当然だといったような思いしか浮かばないかもしれませんね。ところが自分の力ではまあ五分五分だと、まあむしろもう少し足りないかもしれないというようなところにでも受かろうとする、行きたいという時には神様お願いしますと、合格させてくださいと神様にすがろうというような気にもなる。自分の力で十分にできると思う時にはなかなか神様におすがりしようという気にはならない。自分でやってしまう。その自分の力でできたように思う。ところが自分の力ではなかなか難しい。もう少し足りない。というような時には神様にお願いをし、神頼みをする。というようなことでしょうかね。そしてそういう時に、まあ、合格した。と言ったら、神様のおかげで と神様のおかげを、実感として感じることができるということかもしれませんね。そういういわゆる自分では難しい、これはなかなか自分の力だけでは何ともできないという時に、神様の力を借りる、いわば神様から助けてもらう、それで助かった、神様のおかげでできさせていただいたという実感もいただけれるものですね。そういういわば神様のおかげでこのことができさせていただいたというようなことの積み重ねで初めて神様を体験するというのでしょうか、神様を体感するというのでしょうか、そういう体験が生まれ、その体験の積み重ねによって初めて、なるほど、神様から愛されているなというようなことも体で感じることができる、心でも感じることができる、心と体で感じる、しかもそれが頭でも分かればいよいよ本当なものになるということになりましょうかね。してみると自分でできるというようなことを自分でしている間はなかなか神様を感じることはできない、神様のお働きを感じることはできないということかもしれませんね。自分でできると思う、それ以上のものに何か挑戦して、これは自分の実力ではちょっと歯が立たないなというようなことにでも挑戦して、そしてそこにそれができた時に、これは神様のおかげだと初めて神様のおかげを感じる。病気などもそうでしょうね。九死に一生だと、もう命がないという時に神様にお願いして、そのおかげで九死に一生のおかげをいただいた、神様のおかげで助けてもらったということになるわけですから、ある方が土壇場の神頼みというようなことを言われた方もおられますが、そういう土壇場の時に神様にお願いして助けてもらう、そういう体験の積み重ねというものもやはり大切であることがわかりますね。信心には頭で聞いて、頭でわかり、お話をいただく、そして心で練る、で体で行じると言われますから、そのいわば神様に助けてもらう、神様に助けてもらったという、そういう体験が積み重ねられなければ、次の信心に進めない。信愛というもの、神様の愛というものを感じる、神様の愛が頭で分かっただけではいざという時役に立ちませんからね。日頃の信心体験によって神様のお働きを感じ続ける、そういう日々であって初めて、土壇場の時でもまさかの時でも、神様任せで大安心という安心の心もいただけれる。今朝はその神体験とか神様任せというようなことをいただくのですけれども、そのやはり神様任せになれる心ができなければなりませんね。人が助かるという、私どもが真に助かる、自分の力で何とかすると言いますけれども、自分の力ではどうしようもないことがやはりあります、出てきます。その自分の力ではどうしようもないことが出てきたときに、さあこれは神様にお任せしようという神様任せの心が出てくる。そのためには何にもそれまで神様体験、神体験というものを全くない人が、さあここから先は神様にお任せしようという心が出てこようはずはありませんね。いわば それこそノイローゼになったり、どうしたことかと悩み苦しむことだけで終わってしまうのでしょうね。そこに至る前に、いわば日々の生活、日常生活の中で神様体験をたくさん積んでおく、神様から助けられたといったような神様のおかげで今日があるという体験を積み上げていく、そういう積み上げていく中に土壇場のことが起きてくる、もういよいよダメだといったようなことができてくる、そういう時にまさに神様お願いしますと、もうこれから先は神様に任せる以外手はないという、その神様に任せる以外手はないという、そういう腹決めというのでしょうか、思い方というのでしょうか、そういうものが出てくる。これは信心をしていなければそういう思いは出てきませんね。もう信心をしていないならば、神様体験を積んでいないならば、ああこれはもうダメだと諦めてしまう、売っちゃってしまう。そこが信心しているものと、信心をしてまあいるものというのか、信心をしてきたものと全く信心をしてこなかった人との違い、それが土壇場になって現れるのではないでしょうかね。一歩はもう諦めてしまい、意気消沈してしまう。もう一歩は、よしここからが、これはさあ神様にお願いする時だ、神様任せだという心も出てくる。そしてそこからもう一つ先にあるものが、いわゆる師匠がよくおっしゃっておられた、大学とか高校、中学ですから、最近はその受験シーズンになってくると不合格になる人ももちろんおられる。その時の不合格御礼をするしてくださる信者さんたちが増えてくることですね。もちろん合格御礼、これはありがたい。しかしそこに合格御礼のみならず、不合格御礼をされる方たちも出てくるわけです。その方たちこそ、ただ合格する、そこに神様の働きを感じるばかりではない、不合格であった、そこにも神様のお働きを感じる、あ、これは神様がこの学校には行かない方がいいとおっしゃっておられるのだ、もっと私にふさわしい学校に行けと、そちらの方に導いてくださってあるのだ、あ、この学校には行かない方が良かったのだな、行かない方が良いのだなと、むしろその不合格にさえお礼が得れるような信心になるわけですね。そこに至るためには、日頃の信心体験、神体験、神様を身近に感じる、神様が身近に働いてくださるという体験を積み重ねておかねばならない。ではその信心体験を積み重ねるにはどうすればよいのか。やはり一つは、日頃何でもの願いと言われるような、何でも 何に対してでも、それこそ教祖様もおっしゃっておられますように、牛馬のことに至るまで何なりと願いとおっしゃっておられる、何なりと神様に願うという信心姿勢がやはりいじますね。と同時に、また私どもの身の上に起きてくるその成り行き、事柄、それを一つ一つを大切にさせていただく、その大切にする中に、そこからさらに次の神様のお働きを実感していくことができる、体感していくことができる。まずは神様に願うということ、そして成り行きを大切にするということ、それが一番まあ取り組みやすいことではないでしょうかね。その中に、そこに神様が神様の働きだと感じさせずにはおかない働きが起こってくる、その体験の積み重ねがやはり 人が助かっていく、真実の助かりを得るためには重要ですね。神体験を積み重ねる、そしていよいよ神様任せの心ができてくる、そういう信心の稽古ためには神様に願い、また成り行きを大切にする、尊んでいくという信心の稽古が日々の中に積み上げて積み重ねられていかねばならないということになりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。